2019年3月24日です。
ください。死を恐怖したとき、私たちは人間であることを改めて知るのであります。我々の肉体の弱さだけでなく、心の弱さをも感じさせられる瞬間こそが、私どもが死を恐怖した時ではないでしょうか。ゲツセマネの祈りの場面には、イエスが死と直面する恐怖と痛みを見ることができます。神に対する従順に生きようとすることの葛藤の中にあるイエスの姿が、私どもの心に突き刺さってくるのです。33節には、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しいと。神の子、メシアのイメージ、私たちはそこに強い神の子を見、またそこには改革者、また解放者、王としてのキリスト、そのように私たちが思いがちなイメージからは相当にかけ離れた、弱々しく恐怖に怯える姿をここに見るのです。主イエスはキリスト、救い主であります。まことの神の子であります。しかし同時に、一人の普通の人間、マリアの胎から生まれ、人として人の姿をとった神としてこの世に下ってこられました。まさに主我らと共にいましたもう、インマヌエルである主イエスは、天の高みから我々を眺めるようにして、我々との関わりの薄い形で私たちの中保者になったのではありません。主イエス・キリストという神の中保者は、自ら痛み、自ら嘆き、自ら苦しむ神なのです。人々の弱さを知り、また弱さに触れ、そして人々の弱さを癒されたキリストは、今ここで自らがその弱さを身に受けておられるのであります。イエスの祈りは次のようなものでした。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにと。アッバというのは、親しみを込めて父親を呼ぶ時の呼びかけです。お父さんとか父ちゃんとか、かなりフランクに呼ぶ時、このように呼ぶようです。イエスと神の近しさがこの呼びかけに現れております。神のことをアッバと呼ぶことのできる方、救い主でありキリストであるこの方が、今から苦しむのだと、それを聖書は語るのです。ルカ福音書の並行箇所では、汗が血の滴るように地面に落ちたと表現されています。相当に苦しみもだえ、そしてその痛みを帯びるのです。神からの苦しみを受けるような方ではないにもかかわらず、今ゲツセマネで、これから自分に起こるであろう十字架の苦しみを今ここで苦しもうとしている。この中にある、この苦しみの中にあるイエスに対し、弟子たちは目を覚ましていることができませんでした。37節にあるように、弟子たちは眠っていたのです。誘惑に陥らぬよう目を覚ましていなさいというイエスのお命じにもかかわらず、彼らは寝てしまっていたのでありました。けれどもこの場面で、 眠ってしまうということはそれほどの罪なのだろうかとも思わされます。イエスがここで誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいと言われましたが、弟子たちが叱責されたこの罪、彼らの間違いとは何だったのでしょうか。寝たことなんでしょうか。寝ることが罪なのではなく、むしろ眠りに移るその行為に至るまでの間、そこでその中で彼らに何が起こったのかということ、つまり彼らが眠ったのはどういう心持ちであったのかということなのでありましょう。つまり彼らが罪だと定められ叱責されたのは眠ったことではなく眠るような気持ちであった。つまり人間は安らぎを感じると眠くなってくる、安堵するときに眠気を誘われる、今にも殴られそうになっているとき、あるいは強盗にナイフを突きつけられるようなことがもしあったとき、人は眠くなるのでしょうか。そうではないと思うのです。それを見て気絶する人はいたとしても眠くなるような人はいない。つまりこのとき弟子たちは安心していた。イエスが死に直面しているということはこの弟子たちの頭の中にあるはずでした。しかし彼らはどこかで安心していたのです。そんなことはない、そのことに対する叱責であったのだろうと。最後の晩餐の時、自分たちの中から裏切り者が出てくるとイエスははっきりとそのように伝えました。驚きの情報をイエスは与えたのです。そして弟子たちはまさか私のことではと表面上はそのように言いました。しかしそのようなことも一時の驚きであり、この後に及んで弟子たちは眠気を誘われている。つまりキリストが十字架にかけられる、あるいは弟子たちの中から裏切り者が出て死に追いやられてしまうであろうというあの予言的な言葉を彼らはどこかで安心をして聞いていた。鷹をくくっていたと言った方がいいかもしれません。31節でペトロははっきりと自分が死ぬことになったとしてもと大見得を切ります。歌舞伎役者のように大見得を切っているのです。私も死にますよと。しかしどうでしょうか、彼には緊張感がなかった。本当に死を想像することがなかったということなのです。もしそうであるならば、イエスに誓ったあの威勢のいい言葉は口先だけの言葉であったということになります。鶏の鳴き声を待たずしてこの箇所ですぐにペトロの言葉が嘘であった、まやかしであった、人間の弱さの中で語られた言葉であったことがはっきりとわかるのです。ペトロはイエスについていきますと力強く誓っておきながら、どこまで本気であったのかわからない状態にあるのです。このことをイエスは38節で誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいと、心は燃えても肉体は弱いと、あたかもペトロに対し、あるいはここにいる、またここにいない弟子たちに対して語っているのであります。このようにペトロが叱責されたゲツセマネの場面、人間の罪の問題でありますが、そのことだけではなく同時に私たちはこの箇所から恵みをも聞き取ることができるのです。先々週14章の26節の言葉を読みました。まあ、その時は少し流すようにしてここには注目をしませんでしたけれども、一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけたと書かれています。彼ら一行はオリーブ山のふもとに来ました。そこにゲツセマネという場所があったわけです。ゲツセマネは オリーブを絞ってオリーブ油を作る、搾油所、油絞りの場所という、そういう意味を持っている、オイル絞りの場所という意味なのですね。でここで注目したいのはオリーブ山ではなく賛美の歌を歌って出かけたというところです。じゃあ何を歌ったのか分かりません。賛美の歌といってもいろいろなものがあります。しかしこの状況、この時は何だったのかを考えるとなんとなく見えてくる。杉越祭でありました。杉越祭で歌う歌というと、たくさんあったようですけれども、詩編の113編から118編のあたり、これをエジプトの晴れる詩編という言い方をするようですが、杉越祭ではこの歌をよく歌うのだそうです。なぜエジプトの晴れるかというと、エジプトから脱出した、ハレルヤと、喜ぶ歌なわけですね。だから杉越の時に歌うわけです。神が杉越され、イスラエル人を杉越され、命を守られ、その守られた者たちだけがイスラエルに向かってエジプトを脱出することができた。それが書かれているのが詩編113編から118編であります。エジプトの晴れる詩編というシリーズでくくられます。賛美の歌ではありますけれども、この時歌われたのはおそらく詩編であろうと。賛美歌のような、私たちの今歌ったような285番のような歌ではなく、詩編の朗読のような、あるいは少し曲調をつけて、節をつけて歌ったような、そういう賛美であったと思われます。じゃあこの113編から118編のうちの何を歌ったのか、分かりませんけれども、その中の今日の箇所に適合するのは113編の5節から9節までを歌ったのではないかと、そう考える人たちもいます。113編の5節以下はこのように語られています。私たちの神主に並ぶものがあろうか。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。弱い者を塵の中から起こし、貧しい者を悪田の中から高く上げ、自由な人々の列に、民の自由な人々の列に返してくださる。このない女を家に返し、子を持つ女の喜びを与えてくださる。ハレルヤと言って、このハレルヤで終わっている。この13編には極めて特徴的な言葉が使われます。それが低く下ってという言葉です。ヘブル語ではシャーフェルという単語だそうですが、このシャーフェル、旧約聖書では30回使われます。詩編では4回、たったの4回です。このシャーフェル、旧約で30回使われている中で、本来の意味は神が高ぶるものを低くするという、神の行為として神がおごり高ぶっているものを下に下に下げようとする、そういう行為の時に使われるのが29回。そしてこの箇所だけがたった1回だけ違う意味で使われている。つまり神ご自身が下がるという意味で使われているのであります。神自らを低くする、そういう使い方は旧約聖書中ここだけしかないそうです。神が天地、つまり地だけではなく天も低くされてご覧になってくださる。天は低くないのです、本当は。でもそれを低くするような思いで低くして、それで弱さの中を見てくださるのだ。天も低くしてご覧になるほどに天よりも高い方であるということを示す。6節では主は御座を高く置きと表現します。このイエス一行、今日の箇所で杉越祭の最中に十字架に向かっての歩みをしていました。最後の晩餐を経て、そしてそのすぐ後に賛美の歌を歌った。そこには神自らが下がるというイメージを 持っている113編の5節から9節をおそらく歌ったのではないかと。主の非戦であります。自ら恥ずかしめを受け下がる主のへりくだり、それを実践すべく今まさにオリーブ山に向かって主は歩んでおられるのだと。これがゲツセマネで祈る前の26節で歌っていたのではないか。そして使徒パウロはこのようなキリストの非戦、キリストが低く下がるということについてフィリピ書2章の6節でこのように語ります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと。このパウロの語る主の姿、非戦、へりくだりの主がこのゲツセマネで表されている。神が低くされる、シャーフェルと言われている、神が人を低くするのではなく、高ぶるものを低くするのではなく、自らが低く下がるという、そういうイメージをここで与えられ、キリストはそのようにして祈っている。主自らが身を低くされる目的として、詩編113編の7節から8節にはこのように3つのことが書かれています。なぜ主が身を低くするのかの目的がここに書かれています。1、弱いものを塵から起こすためである。2、貧しいものを悪田から引き上げるためである。3、主にその王座につかせるためであるという、この3つです。すなわちこの非戦のキリスト、へりくだったキリストによって私たちが弱さの中から起こされ、貧しさの中から引き上げられ、そしてキリストご自身がその低められた究極の中にあって神の王座につくためであると、詩編はそのように語ります。そしてそれが今日のゲツセマネの祈りに非常に合致するのです。そしてこのような起き上がらせられ、そして引き上げられ、このことは私たちが復活の命を与えられたということにつながっていきます。キリストの非戦がなければ私たちの罪の贖いもなかったということになるのであります。この場面、ゲツセマネの場面、これは単にキリストが苦しんだということではなく、この苦しみによって私たちの復活、新しい命が与えられるというイメージをここで与えているのです。国立西洋美術館にはジョルジュ・バッツァーリによるゲツセマネの祈りという絵画作品が所蔵されています。キリストが全体の絵の全体の上部に位置して、膝をついて少し後ろ背中を見せながら祈っている。白い、なんとなく白いぼんやりとした光が当てられながら、そしてその祈っている手の先には、天使が飛んでいるわけです。天のような、天使のような存在が白く明るく描かれています。あたかもキリストと天使が何かを語り合っているように、そしてその語り合いの中で何かを、出来事を起こそうとしているように。しかもそれとは対照的に、絵の下部の方には、底辺には3人の眠りこけた弟子たちがいびきをかいているかのようにして寝ている、この情けない姿が表されて三角形を描いている、そのような作品です。上部と下部では全く異なった色彩と印象を与えられるのです。これはまさに私たちにとってゲツセマネとは何であったのかという、それを思い起こさせられるのです。ゲツセマネとはまさにこういう意味なのだろうと。ただキリストが人間のように苦しんだ、傷んでくれたというだけではなく、そこには中保者として苦しむメシアによって罪の認識、弱さの認識がやや欠けている私たち人間が このキリストの祈りによって救われたという、キリストの取りなしの祈りによって私たちの罪を許してくださいというキリストが祈ってくれたことによって私たちは許されたのだ、でも私たちは眠っているんだという、そういう非常に私たちにとっては情けない話ですが、しかしその眠りこけてしまっている私たちのためにもキリストは祈りを捧げてくれた。苦しまれた主が誠の神でありながら誠の人として死んだ。私たちの罪を痛みを負うべく人間の姿、その弱さをも身にまとった神そのものが私たち人間の中保者となられたということであります。今私たちはこの中保者のことを考える受難節を過ごしています。それぞれの生活における苦しみ、痛み、迷い、弱さ、そのすべてにおいてキリストが痛み涙してくださったことにより復活の命を与えられて、私たちは新しい歩みへと導かれるのであります。どうぞそのことを覚えるレントの期間、受難節の時としたいと思います。祈りましょう。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ心から感謝いたします。キリストの苦しみを吐露する祈りを聞きながら、そこに示された私たちへの贖いと救いについて考えさせられます。私たちの弱さがキリストを信じる思いの強さに変えられますように、非戦のキリストが神の右に座したもうたように、罪ある我々が罪許された罪人として主の御そば近くに憩うものとさせてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。